こんにちは。先週末にはソウルもとうとう桜が開花宣言、今週末には満開になるということなんですが、気温の方は突然今日また朝から0度という寒さで、せっかく咲いた桜たちもびっくりしてるんじゃないかなというソウルからお届けしています。韓国マガジンサランヘヨハングンマル進行役の編集長こと宇藤克清です。
気温は少し寒くても突き抜けるような青空にピンクの花が揺れているのを見れば新しい季節の到来に心が躍りますよね。アシスタントのあゆみです。
プルンパダコのソポミボミワンヨ、
何ですかそれ。
チェビアッチャンセウゴポミボミワンヨ。
知りません。
知らないの。
はい、
これは春というね、韓国の同様ですけど、プルンパダ、青い海を越えて春がやってくるんですね。ポミポミワヨと、であとツバメを先頭に立てて、チェビアプチャンセオソポミポミワヨっていう歌なんですけど、あのツバメが来なくなっちゃったので、最近あんまり見かけなくなっちゃったので、はい、春がどっかで迷子になっちゃったんですね。これはせっかく花が咲いたと思ったら、
そうです、ね、
迷子になってしまいました。
んなんか冬がまだ足を襲って、
そうそう、あの韓国ではコッセムチュイってあるじゃないですか、コッセムチュイっていうのはこう花セムシットチュイ、花シット寒さ、
冬が嫉妬するんですね。
そうそう、あの、まあ、実際にはだんだん暖かくなってそろそろ花が咲く気温になってきたなって時に突然寒くなる、
はい、
花が咲くのを嫉妬してね、季節が逆戻りするとかいう感じで、まあ、実際春の初めのその寒さっていうのが結構冬よりも寒いんだよね、まあ、でももう今はもう花が咲いてるわけですからコスも注意じゃないんですけど、相当嫉妬深いですね今年の
冬は ね、 そうですね、
もう雪いっぱい降らしたと思ったらね、あの花咲いたのにまだ見れんですかね。
はい、
はい、ということで、実は桜祝祭が各地で延期とかね、
花咲かないから、
そうそう、まあ実際には1週間ぐらい例年より遅れてるらしいんですけど、うん、ソウルでも有名なヨイドの桜祝祭が無期延期状態になっちゃう。
無期延期ですか。
そう、無期延期ってことはやらないってことなんで。ヨイドの桜見たことあります？
テレビで。
テレビでね、あそこは韓国のマンハッタンとかいう、ハンガンの南にくっついたようにある島なわけですけど、国会議事堂とか主要な放送局とかが並んでて、韓国の一つの中心なんですけど、そこに1440本のソメイヨシノが植えられてるわけですよ、1968年に植えたってことなので、それ以来毎年ソウルでは最も美しい春を迎える行楽地にもなっている。
確かに綺麗って言いますよね、
あの下からライトアップされるんですよ、夜になると恋人同士とかで歩くのは最高ですね。
いいですね、ね、
あの私は結構いろんなとこ回ったんですけど、北から降りていくとまずヨイドでしょ、それからあとシンタンジンっていうテジョンのすぐ近くですね、そこの桜祝祭も有名で、長い道が全部桜並木になってて本当に綺麗なんですよね。韓国は桜歩きながら見るんですよ。
歩きながら見たり車とかですよね、
車
に乗ってドライブしませんか、
ね、
あの道を、
日本ではゴザ引いて食べ物を広げて、ああいうのないんですよね。
そうですね、
落ち着いて生を楽しむのが日本で、どう楽しむのが韓国って感じですかね、歩き回ると食べ物食べながらね、はい、であと半島の南端にチネというところがあるんですけど、ここは22万本の桜がね、大壮観なわけですけど、そしてあとは最終島のソメイヨシノ祝祭ですね。これはソメイヨシノっていうのは韓国ではワンパンナムとか、ワンポッコっていうんですけど、ポッコっていうのが桜ですけどね、韓国語で、ワンポッコ、大桜、
でかいんですか、
ソメイヨシノですか、それのワンポッコ祝祭があるのが、あの最終島なんですけど、なんと韓国では最終島がソメイヨシノの原産地だという通説となってるんですよね。まあ、実際のところは雑種なので、自生してもともと最終島に咲いてたっていうのはちょっと無理があるんですけど、実はこれは背景があって、その日本が韓国を植民地支配してたじゃないですか、でその後韓国が独立してしばらくは過去の日本のものをとにかくなくそうという時代があったので、日本人が植えた桜もどんどん切り倒していったんですよ。でも桜って美しいじゃないですか、で韓国人もやっぱり桜を愛する心は同じなので、でそういうしてるうちに、日本のその京都大学の小泉源一教授っていう教授が1923年に ソメイヨシノの原産地が最終島の原産だっていう論文を書いてたのを発見するわけですよ、うん、でその論文をもとになんだ韓国が原産地じゃないかっていうことで、うん、もう一度ソメイヨシノを植えましょうってことで、うん、再度植樹したのが今の韓国の桜なんですよね、うんうん、まあだからその辺の事実っていうよりも、まあ、美しい花をね愛するために歴史的なその紆余曲折があって今韓国人がソメイヨシノを愛するその背景にこういった原産地の話題があったというそういうことですよね、うん、はい、じゃあ今日はこの辺でオープニング終わって、おぬれ番組前、
はい、
はい、ということで、今日は外出時の挨拶ということで、まず最初に行ってきますですね、
はい、
何ですか、
다녀오겠습니다、
はい、다녀오겠습니다、これは입니다タイで言った場合ですね、はい、用体で言うと何ですか、
다녀올게요、
はい、다녀오다、다니다っていうのが通うとか行ったり来たりするとかいう意味で、うん、다녀오다と言って行ってくる、
はい、
直訳すると通ってくるみたいな感じですけど、うん、行ってきますということですね、はい、チャルをつけてチャル다녀올게요、チャル다녀오겠습니다ということも言いますね、
言いますね、
まあ、例えばもうホテルに泊まってて다녀오겠습니다とか言って出ていくこともできるじゃないですか、
はい、
ね、別に観光客でも使えますね、
うん、
はい、それに対してじゃあ行ってらっしゃいっていうのは何ですかね、
다녀오세요、
はい、다녀오세요ですね、
はい、
じゃあもうちょっと硬い表現、입니다타이に準ずる表現で言うと何ですかね、
다녀오십시오、
はい、다녀오십시오、うん、ちょっと目上の人に対して、
そうですね、
はい、
ホテルのまさに案内の人とか、
ああそうだね、다녀오십시오、
外出ですかとか、다녀오십시오って感じですよね、
応対ですね、
はい、
これは다녀오십시오です、用でもないし応で終わるんですね、うん、これはね、はい、はい、そして、子供に対してはじゃあどうですかね、
다녀와、
はい、でこれもチャルとか、うん、あとまあさっきの目上の人とかに対してはアンニョンヒをつけるといいですよね、チャル다녀와、チャル다녀오세요、アンニョンヒ、다녀오십시오とかね、
はい、
で、もう一つもうちょっと軽く気軽な表現としてカタオダっていうのもありますよね、うん、
はい、
これ文字通り行ってくるなんですよ、
うん、
たというその終止形で終わってそのまま続けると何々してからっていう意味になるんですよね、
はい、
だから行ってから来るってことで行ってくるわけですけど、カタオルケヨと、タニオルケヨよりも気軽な表現、でも当然これは敬意を表すべき目上の人には使うことはできないです、
はい、
カタオゲスミダ、カタオルケヨ、ね、ちょっと行ってきますっていう時に使ったりしますよね、うん、なんて言いますか、
ちゃんかん、
そう、
カタオゲスミダ、は
い、チャンカン買ったわけよとか、ね、うん、あと行き先をつけてもいいですね、じゃあちょっとスーパーに行ってきますって言ってみてください、
チャンカンシュポ買ったわけよ、
はい、ね、スーパーに行ってきますってことですね、スーパーは韓国語ではシュポですね、
うん、
もうこれも外来語なので、
うん、シュポ、
シュポ麺って言うんだよね、うん、スーパーマンもシュポ麺、はい、ということで、ちょっとスーパーに行ってきますっていうことですね、あるいは、まあ、例えば本屋に行ってきます、どうですか、
チャンカンソジョメ買ったわけよ、
はい、
はい、
ちゃんかんソジョメ買ったわけよ、
はい、
本屋さんはソジョムって言ったりチェッパンって言ったりしますね、うん、はい、ということで続いて遊んできます、さっきの終止形で続けると何々してからって意味になるので、
うん、
遊んでから来ます、遊んできます、はい、何ですかね、
놀다올게요、
はい、놀다오겠습니다、놀다올게요、遊んできますですね、まあ遊ぶっていう言葉が広い意味だよね韓国ではね、うん、ただプレイの遊ぶ以外にも休むっていう感じもあるので、ちょっと休んでってくださいって意味で遊んでいってくださいっていうふうに言いますよね、
はい、
はい、何ですか、
놀다가세요、
はい、놀다가세요、はい、遊んでいってください、直訳すると、まあ、休んでってくださいみたいですよね、
うん、
はい、ノルダっていう終止形プラス稼ようということで遊んでいってください、はい、ということでした、うん、じゃあ発音練習してみましょうね、
はい、
はい、じゃあ行ってきます、
다녀올게요、다녀올게요、
はい、目上の人に対して
다녀오겠습니다、다녀오겠습니다、
はい、じゃあ行ってらっしゃい、
다녀오세요、다녀오세요、
はい、じゃあ目上の人に対して
다녀오십시오、다녀오십시오、
はい、じゃあ子供に対して
다녀와、다녀와、
はい、じゃあ気軽な感じの行ってきます、はい、
갔다올게요、갔다올게요、
はい、もうちょっと丁寧な言い方で、はい、
갔다오겠습니다、갔다오겠습니다、
はい、じゃあ、うん、ちょっとスーパーに行ってきます、行ってみましょうか、
はい、잠깐슈퍼갔다오겠습니다、잠깐슈퍼갔다오겠습니다、
はい、じゃあ遊んできますですね。
乗るだるけよ、乗るだるけよ。
はい、もうちょっと丁寧にして。
乗るだおげすみだ。
はい、
乗るだおげすみだ。
はい、じゃあ続いて、ラクラク韓国語勉強法。じゃあ今日も最初にお便りから紹介しててください、う
ん、韓国にお住まいの EM さんからです。こんにちは。いつも楽しく聞かせていただいています。特にイントネーション編が良かったです。日本人の私たちがどうにも韓国語を韓国語らしく喋れない理由の細部にぐさっとメスを入れて、かつその対処法まで教えてくれる、こんな親切な韓国語放送が今までにあったでしょうか。これからもどんどんアップしてください。楽しみにしています。
はい、ということですね、
はい、
ありがたいお便りですね、
はい、
前回は、辞書に書いてあるのは日本語であって韓国語じゃない、それは参考であって本当の語学学習は経験にあるということをね、
はい、
言いましたね、
はい、
これを一言で言うと、韓国語学習は辞書の中で起きてるんじゃない、現場で起きてるんだという、
なんかどっかで聞いたことのあるセリフですよ、
はい、古いんですけどね、
はい、
はい、ということで、まあ、聞いて真似するわけですけれども、まあ、重要なことは、聞いてない言葉を話してはいけないということですね。聞いてない言葉っていうのはどっかおかしい。日本語が先にあって、うん、それを韓国語直すと、韓国語としては変な表現になってしまうことが多いんですよね。
はい、
まあ、そういうことで、日本人が日本語から韓国語を話そうとすると、おかしくなってしまうということとして、うん、韓国人は受け身系を使わないって話なんですよ、
うん。
いただきますの話したじゃないですか。
はい、
韓国人は私が食べますっていうのに対して日本人はいただきますと、
はい、
その受けるという言葉の謙譲形、受け取ります、いただきますっていうじゃないですか、はい、それと同じように韓国人の主体意識と日本人の受け身意識の違いなんですけど、例えばみんなの前で歌を歌う機会があったりすると、うん、日本人は歌わせていただきますとかって
言う、あ、言います言います、
ね、うん、歌いますじゃないの、
うん、
韓国人は間違いなく歌います、ノレハゲスニだ、うん、
はいはい、
っていうに言うんだけど、我々の意識から言うとそれはすごいずずしいので、うん、歌わせていただきますね、
そうですね、
うん、これさせていただくってすごい言葉じゃないの、
はい、
結局するのは自分なのに、うん、相手がさせるってことを私が受け取りますみたいなこと言ってるわけだから、いつさせたんだって話なんだけど日本人はそういう風にして、うん、自分の立場はあくまでも相手から受け取って自分は受け身の立場ですってことを言って初めて落ち着くようなところがあるわけですよ、
はい、
で問題はそういう言葉が韓国語ないということで、はい、葛藤しちゃうって話、そういう問題で、つまり韓国語には正式な形で受け身系を作る表現がないわけなんですよ、はい、日本語のレルラレルをつけたら受け身系になるってのあるじゃないですか、
はい、
こういう法則が韓国語にはないので、実際に例えば愛するって言葉も愛されるって言葉はないんですよ韓国語には。愛するっていうサランハダっていうのはあるけど、愛されるっていう受け身系はなくて、愛を受けるっていうふうに言うわけね、サランバンヌンダってね、
はい、
うん、だそういう感じで受け身系がないので、日本人がそのままいつも言ってる受動態、受け身系の話し方で言おうとすると言葉に詰まってしまう、うん、例えば私たちだったら誰かが自分の手帳を見たら手帳を見られたっていうわけ、
うん
うん、でも韓国人はぬが熱チョブルパッソ、誰かが私の手帳を見ましたと、
うん、
例えば笑ったとかも笑われたって日本人言うじゃないの、
はい、
その言葉ないわけですよ、
うん、
我々は笑った主体をね、彼が私を笑ったとか、みんなが私を笑ったって言ったら、その彼とかみんなを責めちゃうことになっちゃうわけでしょ、
うん、
うん。だから日本人はそれを避けて、笑われたとか、見られたとか言って、うん、あたかも自分に責任があるかのような表現を使いながら遠回しに相手の責任っていうのを話題にすることができる。うん、これが日本語なんですよ、
うん。
問題はそれができない。笑われたっていうのは韓国語では、みんなが笑った、たでるうっそっそとかね。
うん
うん、くさらみねすちょぱっそ、彼が私の手帳を見たという言い方しかできないって話。それ以外にも例えば雨に降られたとかね、親に死なれたとかね、
うん、
うん、そういった日本語の受け身系表現はないので、
うん、
そういうこの韓国語を話すと、まあ、簡単に言ってしまうと率直になってしまう、
うん、
つまり韓国人が話す感覚っていうのを見ながら、あ、こういうふうに人はもうちょっと主体的に言葉を使うんだなっていう感覚を真似して言わないと言葉に詰まっちゃったりする、
うん、ストレートだなって思いましたよ。
そうそう、ストレートなんですよ、うん、で 例えば私もね、最初に韓国に来た頃、安全性っていうのを考えて、襲われたりした時になんて助けを求めたらいいだろうかとか考えてたわけですよ。うんうんうん、で、サラムサリョっていう、助けてっていうのは同じなんね。これは、うん、日本も韓国もサラムサリョ、うん、助けてくださいっていうのは同じなんだけど、問題は強盗が私を襲ってきた時に、うん、殺されるって言わなきゃならないじゃないですか。で、殺されるって言おうとすると、殺されるってなんて言うのかって最初調べたわけ。うん、で、死ぬはもちろんチュクタで、はい、殺すはチュギダなの、はい。ここまであるんだけど、うん、殺されるがないわけよ。チュギダ、殺すっていうのを受け身系にすることができないの。うん、無理して、チュギギルタンハダとかね、殺すことを受けるとかね、あるいは殺害を受ける、されるタンハダとかね、うん、そういう表現しかなかったわけ。
っていうか、そんなこと考えて書けたんですか。
いや、まあ、海外に出るから、
ね。はい。
それで今殺されそうになってる時に殺害を受けるとか叫んでも絶対誰も助けに来れないという。で、これ一体どうしたことなんだと思って韓国人に聞いたら、韓国人は基本的に強盗に殺されるっていう言葉は感度判定準論だってわけですよ。強盗によって死ぬってわけ、つまりな、ちごー私は死ぬっていうふうに叫ぶっていうことになってしまう。もしそれを殺される状況を言おうとしたら、だから死ぬ瞬間にも韓国人は主体的、能動体で叫ぶという話を、死ぬ瞬間にも受け身気は使わないということで、だから何かっていうと、日本語の表現を韓国語にしようとしたら、もうそれは難しいっていう話。だから韓国人が話しているように話す。つまり、能動体で話すようになるし、実際性格もね、楽になるし、ちょっと変わってね。あゆみちゃんもどうですか？韓国に来て、結構主体的になったってことない？
なんかやっぱ、ダイレクトに、こうストレートに言葉が出てくるっていうのはありますよね、うん、こう回さないで、うん、回りくどく言わないで、うん、もう必要なことパッて言って、うん、日本人はやっぱりびっくりするかもしれないですね。
あ、そのまま言ったらね、うん、性格が主体的になる、自分が相手に対して自分の考え、私はこうだっていうふうに言っても結構平気だから韓国だよね、うん、ということで、まあそういうふうに韓国人の表現方法を身につけていくということが語彙の学習の一番重要なポイントだということですね、う
ん、表現方法も何も、なんかもう率直に伝えるっていう感じですよね、
うんうん、そうですね、うん、まあ語彙編の一環として韓国語の表現方法と日本語の違いについて今日は学んでみました。まあ来週はね、さらに具体的に日本人がつまずきやすい表現などをね、紹介していくことになります。はい、じゃあ今日は以上で勉強を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。
さらにひよー。